経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2489アドウェイズ、代表取締役社長山田翔さんにお越しいただいています。山田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、アドウェイズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
アドウェイズはですね、まあ簡単に言うとインターネット広告をこう手広く事業展開している会社になりまして、まあ日本国内のみならず海外にも拠点を持つあの会社になります。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
では山田さん、生年月日を教えてください。
1985年3月15日です。
現在おいくつでしょうか。
40歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
北海道の遠別町というところなんですけど。
遠別町、日本海側。
あ、そうですそうです。日本海側の最北端、稚内の南にだいたい100キロ行かないぐらいの、
はい、
寒いんですよね。
寒いですね。まあ、ただ一次産業は結構盛んで、はい、皆さんあんまりご存じないと思いますけど、メロンが実は美味しかったりとか、あとちょっと今もかわからないですけど、日本最北端の米どころっていうところでもち米を作っていて、それを元に作られたお酒とかが有名だったりするような、
はい、町です。何かスポーツその他で熱中されていたことなどはございますか。
小学生ぐらいまでは実は運動能力が全然なくてですね、はい、学校の中で運動するってことはなくて、とにかくこう勉強だけをするような子供で、うん、まあ中学からはまあ父親がバスケットボールをしていたのもあって、はい、バスケットボールを始めたんですけど、まあ中学もですね、入学時点であまり身長が大きくなかったんで、うまくバスケをできずですね、はい、やめちゃうっていう。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよね。結局部活をやめてこうひたすらこうゲームをするみたいな、はい、中学3年間を過ごしたっていう感じですね。
その後高校時代はいかがでしたか。
本当は中学高校から地元を出てもう少し都会の学校に行きたかったんですけど、うん、中学では出れなくて、で高校も地元にこう行けっていうところだったんですけど、まあ大学はこう好きなところにまあ行っていいっていう話だったので、高校は比較的まあ勉強もしっかり頑張ってっていうところもありつつ、こう中学で身長が伸びてなぜか運動もできるようになったので、はい、また高校でバスケ部に入るっていう。
あ、そうでしたか。
はい、そんな感じでしたね。
飛躍的に伸びたんですか、身長。
飛躍的に伸びましたね、はい、中学2年生3年生が一番伸びたんですけど、はい、2年間で25センチぐらい。
あ、そうですか。はい、気持ちの面でも大きな変化がありそうですね。
そうですね、やっぱり小中学生時代だとやっぱり身長運動能力って結構自己肯定感につながるところはあると思うんですけど、それがなかったところが急にそういうこともできるようになったっていうのがあって、結構そのあたりでその自分の人格が変わったなみたいなのはすごく感じますね。
はい、そしてでご進学先なんですけれども、函館未来大学、はい、なぜこの大学を選ばれたのでしょうか。
もともと知ってた大学だったんではないんですけど、その高校時代に、まあ、結構そういう新しいもの好きな先生っていうのが何人かいて、まあ、その先生と一緒に今って Mac 使うの当たり前じゃないですか、はい、パソコンなんですけど、当時まだ全然多分普及してなくて、うん、おそらくシェア 1% ないみたいな時代に、うん、その Mac を使っていろいろ創作活動してる先生がいて、まあそういう先生といろんな活動を通していく中で、まあ、なんかお前やりたいことを考えると、この函館にできた新しい未来大学っていいんじゃないっていうのを教えてもらって、でまあ、そこから興味を持って、僕が入学するときはまあまあ倍率もあって、その田舎から 進学するっていうのは相当まあ難易度は高かったんですけど、まあチャレンジしてみようっていうことでチャレンジをしてみて、まあ見事入れたっていう感じですね。
は
い。
学部はどのような学部になったのでしょうか。
これ多分皆さん大学は学部がたくさんあって、はい、どれかを選ぶと思われると思うんですけど、
はいはい、
未来大学は当時、まあ今もですね、多分学部が一つしかなくて、
はい、
短科大学、
そう、システム情報科学部っていう、
はい、
何をするんでしょうっていう感じの学部で、うん、学科は、情報アーキテクチャー学科。
なるほど。ただでもそれがやはり将来につながってくるということなんですよね。
そうですね。まあ小さい頃からなんかこう機械で動くものとか、まあそれこそゲームとか、まあ当時パソコンが徐々に流行り出して携帯電話で出してって頃だったんで、まあそういう新しいものにすごい興味があったっていうのがあって、まあその大学でもそういうことが勉強できるんじゃないかっていうのでこう選んで入ったっていう感じですね。
学生生活いかがでしたか。
学生生活、まず勉強が面白かったっていうのが、やっぱり新しい大学を選んでよかったなって思った点と、まああと、ある程度稼げるようになりたいっていうのをすごい強く思っていて、大学時代は特にアルバイトをすごく頑張ったので、まあそこは結構いい思い出になったなっていうのはありますね。
アルバイトはちなみにどのようなことされましたか？
別に大したっていうとあれですけど、今のビジネスにつながるとかでは全くなくてですね、はい、居酒屋で、ただただ、料理をするっていうアルバイトをしてましたね。
ただ当時、ほぼ同世代ですけれども、うん、はい、居酒屋で大学生でアルバイトっていうと非常にタフな、労働でしたよね、
うんうん。そうですね。なんで平日とかは店長が、そのいわゆるホールでお客さんの対応して、中で僕一人で全ての料理を作る、
ね、
っていうようなのを、そうですね、夕方まあ、5時からお店を開けるんですけど、はい、まあ、長い時は朝5時までみたいな感じです。
12時間。
当時は。
まあ、休憩1時間入れてみたいな感じですかね。
任されることも多くて、非常にやりがいのあるアルバイトだなという感じですけれども、それまで熱心にアルバイトをされていた理由は何かあったのでしょうか？
そうですね。小さい頃から車が好きで、
はい、
やっぱり大学、まあ、北海道で車がないとなかなか生活が難しいのもあって、うん、一人暮らしを始めて、まあ、車を持ちたいなっていうのと、うん、まあ、その中でも特にこうスポーツカーに乗りたいなっていうのがあって、まあ、そういう車を買って維持するためにお金を稼ぎたいっていうのが、原動力でした。
タフに学生生活を送られていたということなんですけれども、はい、山田さんは新卒でこの現在のアドベージにご入社されたんですよね。
そうですね、はい。
この何がきっかけでいらしたんでしょうか。
大学生の間に、まあ皆さん就職活動されると思うんですけど、まあ僕も北海道にいて、まあただ今みたいにこうインターネットで、まあ情報がなかったわけではないんですけど、あまり東京の様子がわかるような感じではなかったっていう中で、まあ、大学は函館だったんですけど、札幌で行われた、いわゆる合同企業説明会みたいな、うん、はい、こうドームにたくさんの企業が集まるみたいなところを回ってた中で、ひときわ目を引いたのがアドベーズだったっていうところで、全然意味がわからないプレゼンというか、説明会をしてたっていう感じですね。
はい、意味がわからない説明ですか？
なんで、いわゆるカチッとした説明を、すべての企業さんがされてる中で、うん、なんかものすごい威勢のいい若い人が客引きをして、はい、で話してる内容もなんか夢と希望しか話さないみたいな、ちゃんと会社の説明してるのかなみたいな、まあ俺たちはとにかくやるんだみたいな説明をしてたっていう感じで、その客引きが当時の社長で創業者の岡村、現会長ですね、
はい、
岡村がそのいわゆる客引きをやって、うん、っていうのがすごい印象に残って、う
ん、自らやってらしたんですか？
そうですね。わざわざ北海道まで来て、
はい、もう明らかに他社とカラーが違ったわけですね。
そうですね。なんで、まあ、もともと北海道の中に残って、こう自分がやりたいことができる会社はあんまりないんじゃないかなとは思っていたんで、まあ、そういうところにちょうど東京からなんか目を引く会社が出てきてて、まあ、面白そうだなと思ったっていうところですね。
はい。入社時のその状況といいますか、はい、担当業務などについて教えていただけますか？
そうですね。アドウェイズは2006年に、まあ、岡村が、史上最年少で上場して、その翌年に僕入社してるんですけど、本当にこれから会社を伸ばしていくぞっていうフェーズだったので、こう新規事業をどんどんやっていくっていうような感じで、まあ、僕も新規事業をやらせてもらうっていう前提で内定をもらったので、新卒で入社してすぐにこう新規事業に取り掛かるっていうような仕事から始まりました。
はい。新卒で新規事業を任されるというのは、はい、どういうご経緯があったのでしょうか？
そうですね。アドウェイズの、いわゆる選考、まあ、一次選考のタイミングで、まあ、自分としてこういう事業、こういうサービスを作りたいっていうのを、こう、 当時はポートフォリオって、はい、まあ、デザインを勉強してたのもあって自分のこう考えてることをまとめた資料を持っていって、うん、プレゼンしたところ、まあ、すごい面白いねっていうところを言ってもらって、でそのままじゃあ新規事業できるからうちに来たらいいんじゃないかっていうので内定をもらったっていうのがあってっていうところですね。
その後はどのような業務をご担当されていくのでしょうか。
そうですね、あの新卒で入社していきなり新規事業を任されて、うん、華々しいスタートを切ってそのままこうなったって思われるかなとも思うんですけど、全然そんなことはなくてですね、はい、その新規事業は1年経たずして撤退することを決めて、
はい、
で既存の事業部にこう回されるっていうところで、まあアドウェイズもともとアフィリエイト広告の事業から始まっていて、当時アフィリエイト広告の事業が一番大きかったので、その部門にまあ一人の社員として配属されるっていうことになって、まあ、広告にこう足を突っ込み始めるっていう感じですね。
そこではなかなかの心が苦しい時期もあったのではないかと思うのですが、
はい、新規事業をやらせてもらえるからアドウェイズに入ったっていうところがあって、うん、既存事業をやるために来たんじゃないっていうふうに思ってた時期もあって、まあ、本当に辞めようかなみたいな時も、まあ、あったんですけど、いざ既存事業側に回ってみると、要は僕みたいにこうシステムとデザインが分かって、で、なんかいろんな仕組みを作れるみたいな人員が当時事業部にいなかったので、なんかちょっとしたその社員の困ったことを解決する仕組みを作るだけでも、ものすごいこう、なんか重宝されてる感じがあって、あ、なんか仕事って意外とこう自分がやりたいことをするよりも、まあ新規事業やりたいことで、多分あんまりみんな理解してくれてないなって感じがあったんですけど、やりたくないけど、みんながやってほしいことやると喜ばれるっていう方が、なんかやりがい感じるな、みたいなところで、結構そこで、考えが大きく変わったっていうのが、まあ、結構いい経験だったなっていうふうには思ってますね。はい、
そして現在のお立場ですけれども、創業者で現在の会長である岡村さんから、社長にと言われたとき、どのようにお感じになりましたか。
そうですね。まあ、社長になる前は取締役だったので、まあ、会社の経営に、まあ、もちろん関わっていた状態だったんですけど、まあ、やっぱりその創業社長って、やっぱりインパクトあるし、そこが全てだっていうふうに思っていたので、社長になる気はさらさらなかったんですけど、まあ、いざ、こう言われて、その言われ方が結構良かったのかなっていうのもあるんですけど、岡村が社長を続けるより、山翔が社長をやった方が、俺が思ういいアドウェイズが作れると思うから変わってほしいっていうのを言われて、まあ、それは確かに自分も、なんか自信がないわけではないなっていうふうに思って、あ、それであればっていうところで二つ返事で返答したんですけど、なんか逆にこう、なんですかね、自信がないから、もう次変わってくれって言われてたら、多分断ってたんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
現会長の考える創業者の考えるより良い未来に山田さんの姿があったということなんですね。
そうですね、まあそうは言ってもらったっていう、まあ真意はちょっと本人に聞いてないんで分かんないですけど、まあ、まあそういう話だったって感じですね。
ここまでのお立場に至るまでに様々な、はい、お気持ちの変化であったりとかご苦労とかもあったかと思うんですけれども、そういった時にご自身を鼓舞するようなことなど何かございますでしょうか。
そうですね、なんか社長になりたい、上場企業の社長になりたいって思ったことは一度もなかったんですけど、はい、やっぱり何のために自分が働くのかみたいな時に、こうできるだけ自分が関わる人だったり関わらない人も含めてこうポジティブな驚きを与えられたらいいなっていうふうに思っていて、やっぱりその自分の目先のこう私利私欲のことも考えちゃうこともあるんですけど、そういう時に必ず自分は何のために働くのか生きてるのかみたいなところをこう考えて、やっぱりなんかみんなに喜んでもらいたいなみたいなところを毎度こう思い返してですね、迷いをこう吹き飛ばして頑張るっていうのを本当に毎日のようにやってます。
上場企業の社長って本当に取引先もあるし社員もあるし株主もあるし、
はい、
いろんないわゆるステークホルダー様々な関わる人、この人たちをやっぱハッピーにする、これがやっぱりお仕事ですよね、
うん、そうですね、当然全てを上手にできるかっていうとなかなか難しいところもあるんですけ ど、うん、やっぱりまあ諦めずにこう真摯に向き合うっていうのは大事だなと思って、まあ、なんとか頑張らせてもらっているという感じです。
ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。この後はアドバイスの組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場証券コード2489アドウェイズ代表取締役社長山田翔さんです。
御社は広告代理店事業、 アフリエイト事業、広告配信プラットフォーム事業などを展開しているということなんですけど、はい、まあ、主力はですね、この広告代理店事業ということなんですけど、この概要をちょっと教えていただいていいですか。
広告代理店事業といっても、まあまあ広く あると思うんですけど、我々強みとしているのは、いわゆるアプリの広告主さんに特化した、うん、あの広告代理店事業。はい、あ、そうですね、はい。スマホのアプリですね。うん、なんで、あのゲームだったり、漫画だったり、うん、まああとは決済アプリみたいなところ、うん、今さまざまなアプリあると思うんですけど、そういうあのアプリの、うん、あのユーザーを増やすというところに特化した広告代理店事業をやってるというところが特徴かなと思います。
なるほど。昔ネット広告っていうとなんかブランド、ヤフーのブランドパレルのようなサイトからっていう、はい、今はあれですよね、アプリで別々にみんなそこから行っちゃうから、いかにアプリをダウンロードさせるか、これ結構重要ですよね。
そうですね。あのやっぱりあのどのようにユーザーを集客するかみたいなところで、うん、あのもちろんウェブサービスとアプリ両方でこうサービスを提供されてる会社さん多いんですけど、ね、うん、やっぱりこうアプリをインストールしていただいて、うんうん、アプリを使ってもらった方が、うん、あのアクティブにこうサービスを使ってもらえるっていうところで、うん、アプリでの集客っていうのに力を入れてる会社さんがすごく増えてる印象はありますね。
御社はこのスマートフォンアプリの広告の効果測定、まあ、これの仕組みがある、やっぱこれが武器になってるってことですか。
そうですね、あの2012年3年ぐらいこうスマートフォンの市場が立ち上がって、はい、スマートフォンのアプリにこう集客するっていうのが出来上がった時に、まだ、うんうんうん、あのグローバルで見ても、うん、そのアプリの集客の測定をするっていう仕組みがなかったので、うん、その仕組みを自社でこう構築して、うん、まあ、それをフックに実はそこから広告代理店事業を始めたっていうのがあるんですけど、まあ、初期はそうした形で、うん、あの強みを作って事業展開したんですが、貯金はやっぱりその広告の効果を合わせられるっていうところと、あと我々の方で作るクリエイティブがこうしっかりユーザーの心を引いて、あのインストールを増やすことができるっていうところがこう強みになって、どんどんどんどんこう事業の規模が大きくなってきたっていうような、そういう経緯がありますね。
で、御社の場合、まあ、創業というか、このアフリエイトの、はい、いわゆる成果報酬型の広告事業、まあ、これが、まあ、業界内として、まあ、御社大手企業として安定収益があるということなんですけど、現状、今後、どんな感じでしょうか。
まさに私が入社したタイミングから、うん、あの特に金融広告主向けのアフィリエイトというところは、うんうん、あの事業としては大きくて、現在も、うん、あの大きい規模を持ってるんですが、うん、あの上場企業何社かアフィリエイト広告やってる会社あると思うんですけど、うんうん、各社こうカテゴリーをそれぞれ持っていて、うん、あまりこう、うん、食い合わないというか、カニバラないような形で事業展開をしているところがあるっていうところと、うん、あとアフィリエイト広告のモデルって僕が入った時から全く変わってなくて。
変わってないですよね、
はい。ただ、その、ユーザーの皆さんが見るサイトは、いわゆるブログみたいなところから、例えば YouTube に変わってますとか。
そうですね、動画広報に変わったり。
はい。っていういろんな変化が起こってる割に仕組みが変わっていないので、そういった部分をしっかりこう最適化していくものを打ち出せるかどうかみたいなところは、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
でこの業界群雄割拠結構しちゃってるんで、はい、逆に言うと業界再編これもありえそうですか。
まあ今まで あのいろんな産業の歴史を考えると、うん、まあ十分にあり得るものかなっていうふうに思っては見ているんですが、うん、まあ直近目立った動きがあるかっていうと、うん、まあそこまで今のところはないかなっていうところ、うん、なので今後あるかどうかっていうところですかね、う
ん
う
ん、なるほど、はい、あと今後御社の成長を牽引しそうなですね、広告配信システムのユニコーン、はい、これ非常に御社注力されてると思うんですけど、はい、これこの広告配信システムってどんなものになるんですか。
いわゆる、うん、あの DSP って言われる広告を買い付ける側のシステム、プラットフォームになるんですけど、もともとの DSP でいくと、うんうん、あのどちらかというと決まったユーザーに広告を見せるだけとか、ね、はい、過去にこうサイトの訪れたユーザーにもう一度広告を見せる、うん、リターゲティング広告っていうのができるっていうところだけだったんですけど、うん、ユニコーンに関してはそういった領域ではなくてですね、もともと我々が強みにしている成果報酬というか、うん、はい、ユーザーをしっかり集客できるアルゴリズムを持っている DSP を作ろうというところで、うんうん、国内最高発かなっていうぐらいのタイミングですね、に始めたんですけど、あのユニコーンに関してもアプリの広告主向けにこうアプリのインストールを増やすっていうところを強みに持ったあのプラットフォームとして立ち上がって、うん、現在あの非常に順調に事業が拡大しているというような状況です。
これやっぱ機械学習とか活用してうまくやっぱりテクニックっていうか、はい、技術DX の技術これを活用しているっていうのは強いんですか。
そうですね、あの広告の効果を最適化する上で機械学習を使うって結構、うんうん、多分どこの会社さんもやられてると思うんですけど、うん、はい、まあ、そこにすごく強みがあるかっていうともちろんそこもあるんですが、うん、 どちらかというと、うん、そのデータをどう解釈するかっていうところが難しくて、例えば広告を見たらどれぐらいクリックされるか、うん、皆さん大体追いかけられるんですけど、うん、広告見てるときに間違えてクリックすること結構、うん、まあ多いですね、多くないですか。そうです
ね、なんか無理やりなんか間違えさせられるという感じ。
そうです、そうです。
最近多いですよね。
そうです。で、大体広告主の皆さんは広告を見て反応があったかっていうのをこうクリックしたかどうかで見るんですけど、うん、それを分かってるとじゃあクリックを増やせば、うん、広告効果良くなったって思うよねっていうところで、間違えてクリックさせる枠がどんどんどんどん増えると、何が起こるかっていうと、機械学習にデータをこう入れるときに、間違えてクリックした1と、ちゃんとユーザーがクリックした1が全部一緒になって、データで入っちゃって、で、ビジネス上、間違えてでもクリックさせた方が儲かるってなると、間違えたクリックのデータ量が多くなっちゃうんですよね。それを学習すると何が起こるかっていうと、間違えてクリックするところにどんどん広告配信しちゃうじゃないですか。
本来的な広告価値がないと。
そうです。なので、普通大体この罠にはまっちゃうんですよね。そのビジネス側の担当と機械学習を作るエンジニアが別で、で、エンジニアはデータが正しいと思い込んでやっちゃうじゃないですか。なんで僕らの強みは、そういう、まあもちろん間違ったクリックでもお金になるっていうのが分かっていながらも、それを捨てて、ちゃんとユーザーがクリックしてるデータだけにこう絞り込んで学習をさせるっていうのを、もうずっとあのエンジンを作る中で大事にしてやってきてるんで、それをやって初めてちゃんと効果のある配信アルゴリズムが作れるっていうのが一番の強みになってるっていうところですね。
まあ、広告主としては別にクリックさせることじゃなくて、最終的には例えばアプリのインストールしてもらうとか、はい、まあ、資料請求してもらうとかっていう形で成果が欲しいですもんね。
そうです、そうですね。なんで広告費を使った分跳ね返りがあるかどうかっていうところにちゃんと目を向けて、それが実現できる仕組みを作れるかどうかっていう、どっちかというとその倫理観というか考え方の方が実は強みになってるんじゃないかなっていうのは思いますね。
逆に言うとそのお客様のプラスをいかに考えて目先のクリックで稼ぐということを捨てると、これ結構捨てるって言われてもなかなか正直捨てづらいですもんね。
そうですね、当然ほっとけばお金になるようなものなので、もったいないじゃんっていうところとか、競合各社がそれで収益を上げてるのに、僕らがやらないってなると、僕ら目標ってやってるのになんでこれはやっちゃダメなんですかっていう現場の社員からの反発とかもあったりするので、なかなか難しいところではあるんですけど、やっぱり世の中に必要な仕組みを作らないと、長くこう事業を続けていけないというふうに僕らは考えてるので、ここはかなりこれまでもこれからもこだわっていきたいところだったりはしますね。
御社の今後の成長を引っ張るものを教えていただきたい。
今お話しさせてもらった通りで、皆さん広告嫌いだと思うんですよ
なんか若干うざいなっていう、そうですね、スマホ見てて、
で今議会とかでもその卑猥な広告が多いっていうところが問題になったりとか、本当にそのインターネット空間の汚染が広告によって進んでると僕らは思っているので、インターネット広告市場が伸び続けたとしても、こういう状況が変わらないとなかなか続かないんじゃないかというところで、きちんと価値のある広告をどれだけ作れるかっていうところにフォーカスした事業展開、まあ、これが僕らの強みになるんじゃないかなっていうふうに思います。
いわゆる真っ正直にやるっていうことですね。そうですね、単純に言うと、はい、御社そんなアドウェイズを支えているのは人の力、人材ということなんですけど、はい、今グループで何人ぐらい働いてるんですか。
今だいたいざくっと1100人ぐらいの会社ですね。
なるほど、1100人ざっくり何人が何やってるんですか。
我々のその事業セグメントでいくと、いわゆる広告代理店事業がだいたい300人ぐらい、300人超ですね、で、アフィリエイト広告とユニコーンのアドプラットフォーム事業も同じぐらい、300人ぐらいで、それ以外の海外の事業、国内の他の事業、プラス、会社の機能全体で、まあ、1000人超ぐらいの感じですかね。
なるほど。で、そんな人材っていうのは、新卒で入っていただくか、まあ、いわゆる経験者、中途採用ということだと思うんですけど、どっちかだと思うんですけど、はい、例えば、今年の4月、新入社員って何人入るんですか。
今年は70人、新卒で入りました。70人ですか。はい。
例えばこんな方にアドウェイズに入っていただきたい、なんか望むその人物像のようなものございますでしょうか。
そうですね、私が新卒で入ってこう代表になっているように、やっぱりその次の世代の可能性にどんどんどんどんこうかけていく、そういう会社なので、会社の言うことを聞くっていうよりかは、会社をこう変えたいって思っているような、それぐらいのこう、なんていうんですかね、意気込みのある人にどんどん入ってきてもらって、こう一緒に会社を変えていくってことをやっていけたら嬉しいなっていうふうに思ってますね。
なるほど。また入っていただいた後にですね、やっぱりその人に育ってもらうという形でですね、はい、いわゆる研修であるとか、まあ、そういうところあるか かと思うんですけど、御社で例えば特徴的な研修とか、まあ、こういう人事制度あるよ、こんなユニークな福利厚生あるよ、何かありますか？
そうですね、まあ、研修も当然業務に必要な研修をやっていくみたいなものもありますし、うんうん、例えば自分で手を挙げてこう部署を移動するような制度もあったりとか、はいはい、まあ、福利厚生もまあまあ一般的なものはあるんですけど、はい、その先ほどお伝えしたその若いうちから活躍させるためにっていうところでいくと、はいはいはい、その抜擢制度っていうのは実は
抜擢制度、
はい、あとですね、はい、入社5年以内で30歳以下の社員で、はい、こう今後例えば事業部長だったり役員になっていく可能性が少しでもあるメンバーっていうのをどれだけこう上に上げられるかみたいなところを役員がこう目を光らせるっていうのがあってですね、どうしても現場だけで判断をすると、いやまだ経験がないからとか、もう少し育てからじゃないと周りがみたいなところがあるので、そういう社員でもいやいやもっと早く上げた方がいいんじゃないかっていうので、大きい役割をできるだけ若手にこう任せられるように役員も一堂になってそういった現場を動かすみたいなことをやってるっていうのは結構まあユニークなんじゃないかなと思います。
なるほど、役員自らがその下の世代若い世代の中からいけそうな人材を見つけ出すと。
そうですね、
要は今仕事ができるともう目立ってるのは当たり前だと思うんですけど、うん、ちょっとまだ経験が薄くても可能性のありそうな人、これをうまく抜擢するっていうことですか？
そうですね、まさにおっしゃる通りで、うん、まあ、私自身もそうですし、うんうん、今のアドウェイズの役員を見ていくと、うん、結構やっぱ新卒で入社して、うん、早くから大きな仕事を任されてるメンバーが実は多かったりするので、うんうん、まあ、そういった部分を次の世代にもつなげていこうっていうところで意識的にやってるっていう感じです、う
ん
う
ん、なるほど、いいですよね。この番組お昼に放送してるんですけど、お昼社長何食べること多いんですか？
お昼はですね、うん、僕結構麺が好きなので、はいはい、麺類を食べることが多くて、まあ、ラーメンとか、まあ、うどんとかっていうのが多いですね、うん、
なるほど、
はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、一冊リスナーにですねおすすめの本をおすすめいただきたいんですが。
そうですね、僕実はアップルが昔からすごく好きで、はい、アップルアップルの創業者のスティーブ・ジョブズについて書かれてる、うん、シンクシンプルっていう本があるんですけど、うん、まあ、結構やっぱり僕も社会人になるときに、うん、なんかこう物事を難しく考えるというか、うんうんうん、なんかこう知らなきゃいけないことが多いんじゃないかっていうふうに思って社会人になったんですけど、うん、まあ、その本はまあタイトルの通りですね、うん、そんな難しく考えるなと、うん、もっと本質的にシンプルに捉えるんだっていうのを書かれていて、あ、なんかそういうの大事なんだなっていうのを自分で思ってですね、こういう今日までやってきたので、うん、自分の原動力ってところでと、まあ、シンクシンプルはかなり、うん、影響を及ぼしているなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストはアドウェイズ代表取締役社長山田翔さんでした。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアドウェイズ代表取締役社長山田翔さんでした。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。